さて今日からですね、このシリーズは、ルカ福音書終わりましてね、使徒言行録の方に、移っていきたいと思いますが、今日の説教のテーマはですね、証人となるという、この証人となるというテーマは、今日だけのテーマではなくて、実はこれからお話をする、使徒言行録全体のねテーマなんですね。ですからとても今日のお話はこれから使徒言行録全体を理解する上で大切なお話ということになろうかと思います。聖書の箇所は使徒言行録の1章1節から11節までですね。1111ですね、今日は、1章の1節から11節までをお読みしたいと思います。テオフィロ様、私は先に第一巻を表してイエスが行い、また教え始めてからお選びになった使徒たちに聖霊を通して指示を与え、天に上げられた日までのすべてのことについて書き記しました。イエスは苦難を受けた後、ご自分が生きていることを数多くの証拠を持って使徒たちに示し、40日にわたって彼らに現れ、神の国について話された。そして彼らと食事を共にしていた時、こう命じられた。エルサレムを離れず、前に私から聞いた父の約束されたものを待ちなさい。ヨハネは水でバプテスマを授けたが、あなた方は間もなく聖霊によるバプテスマを授けられるからである。さて使徒たちは集まって、主よ、イスラエルのために国を立て直してくださるのはこの時ですかと尋ねた。イエスは言われた。父がご自分の権威を持ってお定めになった時や時期はあなた方の知るところではない。あなた方の上に聖霊が下ると、あなた方は力を受ける。そしてエルサレムばかりでなく、ユダヤとサマリアの全土で、また地の果てに至るまで私の証人となる。こう話し終わると、イエスは彼らが見ているうちに天に上げられたが、雲に覆われて彼らの目から見えなくなった。イエスが離れ去って行かれるとき、彼らは天を見つめていた。すると白い服を着た二人の人がそばに立っていった。ガリラヤの人たち、なぜ天を見上げて立っているのか。あなた方から離れて天に上げられたイエスは、天に行かれるのをあなた方が見たのと同じありさまでまたおいでになる。以上であります。今読みました冒頭のところにですね、この今から書こうとしております書物がどういう類のものであるかということが簡潔に記されておりますね。実はルカ福音書の冒頭にも同様の、もう少し詳しいこのルカ福音書を記すことになった経緯が書いてあります。これ一部はここにルカの一章の3節をここに挙げてありますけれども、ルカ一章の3節には、敬愛するテオフィロ様、私もすべてのことを初めから詳しく調べていますので、順序正しく書いてあなたに禁呈するのが良いと思いましたと。テオフィロという人の名前がですね、ルカとこの使徒言行録と両方出てくるわけですけれども、この人に当てて書いているということですね。で、じゃあテオフィロって何者かということなんですけど、これ全く資料がなくてですね、名前から推測するのに、あるいはルカがこの敬愛すると言っているところから考えて、ローマ人であろうと、そして、しかるべき地位にある人ではないか、そしてまたおそらくクリスチャンになった人、あるいはなろうとしている人で、イエス・キリストのことについてより深く正確に知りたいと思って、ルカに依頼したんじゃないかなと思うんですね。で、ボリュームがかなり大きいですね。ルカの福音書ずっと1年4ヶ月読んできましたけれども、これから使徒言行録を読むわけですけれども、やはりこれだけの大きなものを書き記そうと思ったらですね、今みたいに書くものが何でもあるわけじゃありませんから、それなりに書くものも必要ですしね、用紙とかね、そういうのも必要ですし、時間もかかりますから、僕の推測だと、ルカにそれなりに何かね、この渡したかなんかして、あれはそうじゃないかもしれませんけれども、依頼をしたんだと思うんですね、テオフィロが。 で、まずそのイエス・キリストの誕生から天に上げられるまでの次第をルカは一生懸命、取材をしてですね、そしてそれをまとめたのが第1巻がルカの福音書ですね。これまで読んできたもの、それで今から読もうとするのはこのここに書いてあるように、私は先に第1巻を表してということは、これからは第2巻ですよと。第1巻、天に上げられた日までのことを書きましたが、これからはその続きを書きますということで、この使徒言行録といわれるものが書かれていくわけですね。で、まあ、ルカによる福音書とか使徒言行録とかっていうのは便宜的につけた名前で、もともとついてたわけじゃないので、我々がそう呼んでるだけなんですね。だから本当は、テオフィロ宛ての1巻と2巻ぐらいの感じの方が、いいのかもしれませんけれども、そういう形でこれは書かれようとしているということですね。で、もっと言うと、おそらくルカはこの使徒言行録、最後、これ読んでいただくと分かるんですけど、最後パウロがねローマに行ったところで終わってるんですよね。で、もうそこまで書いてるということは、当然その後でこの、途中でこう少しずつ書いてたかもしれませんけれども、そのパウロがローマに行ったというところまで分かって、イエス様の誕生から書いてるということですね。振り返って書いてる。だからルカの頭の中にはこの大きな構想があってね、だからこの思いつきでその日その日に書き記したっていうんじゃなくて、パウロがローマに行ったところまで見届けて、でイエス様の誕生からその生涯、そして死と復活、そしてこれからお話をしていく弟子たちがこのイエスの福音を持って、まさに地の果てにまで出ていくっていう、そのこう全体をですね、彼なりに取材をし、また実際に彼もパウロの、同行者でしたからね、だから彼自身の体験したことも含めて、書いているということですね。だから記録ではありますけれども、彼自身の証でもあると思うんですよね。で、彼はイエス様の弟子ではありません。後にこう信仰に入った人ですね。で、パウロの同行者になった人ですけれども、まさに彼自身も、間接的にイエス・キリストのことを知って、そしてその死と復活を信じてですね、彼もこの福音を伝えていった。だから彼の証でもあると思うんですね。それをこのテオフィロという人に知ってもらいたい、こんなすごいことがあったんですよと、ぜひあなたにもこのことを分かっていただきたいと、そういう意味でこの使徒言行録は書かれているということが分かると思います。で、今日読みましたとのところはですね、実は先週読んだルカによる福音書の最後のところと非常に似てるんですね。なんか同じような話だなって多分思われたと思いますが、ほぼ内容は同じようなことなんですね。だからこの第1巻の終わりと第2巻の冒頭がこう重なっているっていうかね、このつながりのところかなと思います。それでも少しずつこう新しい意味をというか、新しい言葉もそこに出てきてはおりますけれども、ですからこの使徒言行録の冒頭はイエス様がよみがえられて、そして弟子たちに現れたというところから始まるわけですね。で、ルカ福音書にはありませんでしたけれども、この使徒言行録にはイエス様はよみがえられてから40日間弟子たちのところに現れたと書いてあります。40日にわたって彼らに現れ、神の国について話された。で、40というと聖書では、よく出てくる、いわゆる完全数といわれる、数ですね。出エジプトの民があれの40年回ったとかね、モーセも40歳でエジプトを出てまた40年ミディアンにいたとか、40という数は多いですね。でもイエス様ご自身もあれのでサタンの誘惑は最後に現れたあの時も40日でしたしね。だから何らかの意味があると思いますけれども、ただこの後もお話しますが、なぜイエス様はこの40日の間弟子たちにご自分の姿を現されたのかなと、もっとね40年とか、蘇られたイエス様ですが400年でも4000年でもいいわけですけれども、なぜ40日だったのかなっていうのは、 まあ、謎ではありますが、おそらくそのご自分がよみがえられたっていうことを確かに弟子たちに印象づけるのには十分な時間だと判断されたんじゃないかなとは思いますね。それが40という数ではなかったかなと思います。そしてイエス様はエルサレムを離れずに私から聞いた父の約束されたものを待ちなさい、これはこの間お話したルカ福音書に同じ言葉があるわけですけれども、でヨハネは水でバプテスマを授けたが、あなた方は間もなく聖霊によるバプテスマを授けられるからであるというですね、まあ、謎の言葉ですよね。これここだけ聞いたらね、まあ、この後のこと分かってると あのことかと思うんですけれども、まあ、弟子たちにとってはね、多分全然この時分からなかったと思いますよ。何のことやろうなと、うん、で、まあ、バプテスマっていう言葉ですけれども、この漢字で洗礼と書きますが、もともとの意味はですね、これは浸す、水に浸すという意味なんですね、まあ、お風呂に入るというような意味もありますけれども、水に浸すと、それでヨハネはっていうことになると、例のバプテスマのヨハネですよね、はヨルダン川で、人々にバプテスマを施していたし、イエス様自身もあそこでバプテスマを受けられましたけれども、あのバプテスマっていうのは悔い改めのバプテスマと言われていてですね、このもともと立法の中にね、旧約聖書の立法の中にこの清めの印として水浴びをするということが決められているんですね。敬虔なユダヤ人はですね、もう食事の前ごとに水浴びをしてたようなんです、ね、ただまあ形骸化していたと、だと思いますけれども、バプテスマのヨハネはです、そのもっとちゃんと真剣に罪を悔い改めなさいということでヨルダン川でバプテスマを施していたわけですけれども、まああのバプテスマっていうのは結局その水にこの使ってですね、清められて、そして新しく生きていく、まあ、清めと再生の印としての儀式なわけですね。でかつてはそれは水で行われたけれども、今度は聖霊が、聖霊によって、バプテスマが与えられると、つまり聖霊に浸されて、聖霊によって清められて、聖霊によって再生していくんだ。で後にパウロはこのバプテスマのことをこのイエス・キリストの死と復活になぞらえてローマ書の6章で説明してますけれども、まあ、そういう意味ではこの死と復活、まあ、イエス様の死と復活を体験するというような意味もあるかもしれませんが、まあ、いずれにしてもこの、弟子たちにとってはまだなんかよく分かんないけれども、聖霊が、まあ、目に見えない神の霊が、自分たちを包んで、そして、自分たちを清められて新しくされるんだというようなことをですね、イエス様は約束なさるわけであります。ところがですね、この話の、まあ、重要なところというか面白いところは、そうやってイエス様が話をしておられる時に、なんと弟子たちは集まってこう言ったんですね。主よ、イスラエルのために国を立て直してくださるのはこの時ですか。多分イエスさんはこれをセリフを聞いてこう膝から力が抜けたんじゃないかな、ガクっていう感じです。まだ分かんないのって、まあ、先週ちょっとなんでイエス様が天に上げられたのかっていう話もちょっとしたんですけども、やっぱこれがね、大きな理由だと思うんですよね。弟子たちはイエス様の死と復活を目撃していますけれども、でもそれが何のためであるかということを理解してないんですね。逆に言えばもっとですね、イエス様は死に打ち勝ったんだから、もうスーパーパワーで決して死なないわけだから、いよいよこの王様になってですね、自分たちをの国イスラエルを、解放してくれる、ローマから救い出してくれる時が来たのかと、そういうふうに彼らは思っていたという、何にも分かってない、ちょっと言って教えてやりたいぐらい、もうあなたたちね、将来本当に何も分かってない弟子ってずっと言われてますよ。まあでも、まあ、彼らのそのこう考えっていうのはもともとイエス様についていった時からもそうなわけですよね。自分たちの国を解放してほしい、かつてのイスラエルの栄光を取り戻したい、でダビデ王の時のようなね、この世界に冠たる国になりたい、ローマを打ち破ってみたいなことの、もうそのイメージがね、凝り固まってるんですよ。イエス様にはもうその旗頭になってもらいたい、王になってもらいたいと いうことしか思ってないから、イエス様がこの死からよみがえられてですね、そしてまあこの前からもルカによる福音書にもありましたけれども、これ罪の許しがこれによって全世界の人に与えられるんだと、いうふうにおっしゃっていても彼らは全く聞く耳を持たない。まあ、私たちもそういうことありますよね。もう一つのことを考えていると他にいくら言われても全然入ってこないと。まあ、弟子たちはそういうことでこのイエス様の目的を全く理解していなかった。だから天に上げられたんじゃないかなという気もするんですね。イエス様がもしそのままこの世界におられたらですね、弟子たちはイエス様によってこのイスラエルは再興されるという、もうそのことだけを願ってですね、多分そこから一歩も動かなかったかもしれない。でイエス様に当然頼り切ってですね、イエス様は奇跡を行ってください、まあ、前のねこのかつての交渉外の時のように奇跡を行ってください、話をしてください、パンを増やしてください、お腹空きましたみたいなね、敵やっつけてください、怪我してますから治してくださいみたいな、そういうこのイエス様にただただ頼ってしまうようなことになってしまう、そういう危険性が大いにあっただろうということがこの言葉からわかるわけですね。主イスラエルのために国を立て直してくださるのはこの時ですから。ただイエス様あのそう言われそういう弟子たちの言葉を聞いてですね、バカモンとは言われなかったですね、その言葉を聞いてね、父がご自分の権威を持ってお定めになった時や時期はあなた方の知るところではない、確かにねそういうことはあるよと、でもそれは天の父が決めておられることだから、あなたたちがとにかく言うことじゃありません、今そのことはちょっと置いときましょうというような、お言葉のようにも取れますけれども、でも再びですね、あなた方の上に聖霊が下るとあなた方は力を受ける、そしてエルサレムばかりではなくユダヤとサマリアの全土でまた地の果てに至るまで私の証人となるんだよと、あなた方は私の証人となるんだよっていう言葉を、かけられるわけですね。イエス様が ここで天40日間ご自分の存在を弟子たちにこう印象付けられて、弟子たちの前で、天に帰られることによって、弟子たちはこの直接物理的にこうイエス様に頼ることができなくなると。だけども信仰によってイエス様とつながり、もちろんこのイエス様ここで言われているイエス様の証人となっていくということをですね、彼らはこれからしていくことがイエス様がいないからできているようになるんだろうと思うんですね。で当然このイエス様がおられないから自分で考えてそして祈ってね動くようになると。でこの自分たちで考えて祈って動いていくっていうのがこれからの使徒言行録の話なんです実は、だから使徒言行録なんです、人の言葉と行動の記録なんです。でイエス様はここで天に帰られなかったら使徒言行録じゃないんですよ、イエス言行録多分、使徒言行録ではない。でイエス様にただただ頼り切った、おバカなって怒られますけれども、その鈍い弟子たちが、いつまでたっても自立しないで、イエス様にずるずるくっついて、イエス様を嘆かせる話がずっと続いたかもしれない、未だに続いてたかもしれない。だからイエス様はおそらく断腸の思いですよね、先週お話しましたルカによる福音書を見ると手を挙げて祝福してね、祝福しながら天に帰られていくわけですよ、頑張れよと、応援してるよと、あの祝福っていうのはもう応援ですよ、でもそれだけじゃない、聖霊をあなたたちに送るから、あなたたちを一人にするわけじゃない、でこのあなた方の上に聖霊が下るととあるわけですけれども、この聖霊というのはもちろん皆さん、クリスチャンの皆さんはね、三位一体というこの、キリスト教の、神学の、神髄というかね、父子聖霊というですね、この神はお一人であられるけれども、父なる神、なる子なる神、聖霊なる神というですね、それぞれの、威嚇ペルソナを持ってご自分を啓示してらっしゃるということは、神学的な話をするとそういうことになりますが、そんな難しいこと考えなくて全然いいと思うんですね。神の霊なんですよ、神の霊、で振り返ってみるとイエス様ご自身も聖霊に導かれてるんですね。そもそもイエス様がこのマリアの胎に宿った時、聖書は聖霊によって宿ったって書いてあるんですね。 そしてバプテスマのヨハネによって洗礼を受けになった時に、バプテスマを受けた時にも聖霊が下ったって書いてあるんです。また荒れ野に導かれたのも聖霊によって導かれたと書いてある。だイエス様は人となられた瞬間からですね、この言ってみれば、神の能力というかな、もちろん神の能力は捨てきれないと思いますけれども、でもその人間になる時から聖霊に導かれてるんですね。その同じ聖霊がイエス様がおられなくなった後、今度は弟子たちに下って弟子たちを導いていくと、弟子たちを生まれさせ証人として誕生させるんですね。これ次の次回のお話なんですけど、2章の話ですけど、まさにあれは聖霊による誕生なんですよね。だから言ってみればイエス様の上に聖霊が下って起こったことが今度は弟子たちの上に起こっていくんです。だからある人は使徒言行録じゃない、ね、これは聖霊言行録だと、ね、昔はこの使徒行伝と言ってましたけどね、だから聖霊行伝だっていうようなことを言ってる人もいるんですが、それは事実なんですね。だからご自分が聖霊によって宿り聖霊によって働かれたように、その聖霊が弟子たちに下り弟子たちを動かしていくんだ。このまさに同じ聖霊が弟子たちに下りイエス様の証人としてくださるという約束をイエス様はなさるわけですね。で、私の証人となりなさいとこうおっしゃるわけですけれども、もちろんこの証人となるというのは、先週もお話ししましたけれども、ただね、このなんか裁判所に呼ばれて証言するということじゃなくて、証しをする、伝える、述べ伝えるという、そういうところまで意味を持っているわけですが、じゃあ何を伝えるかというと、当然イエスの死と復活、そして罪の許しを得させる悔い改めというですね、このセットなんですね。福音というのはこのセットですから、死と復活一つすれば二つですけれども、イエスの死と復活、そしてそれによる罪の許しですね。イエス様の死と復活は私たちの罪を許して、私たちと神との関係を完全に回復させてくださるという、その福音ですから、本来私たちは罪の中にあって神から完全に切り離されて、そして永遠の死を受け入れなければならないものであったのに、イエス様の死と復活によって私たちの罪は許され、逆に永遠の命を生きることができるようになった、この福音ですよね。これを伝えていくんだと。で、弟子っていうのは結局その一部始終を間近で目撃して体験するために選ばれたんですね、彼らは。なぜイエス様はその働きの一番最初にペトロやヤコブやヨハネを召されたのか。自分の弟子を教育してね、一人前にするため、もちろんそういう意味もありますよ。でもそれ以上に彼らに自分を目撃させると、それが目的だったんですね。ご自分の言葉や行いや、そして罪のない生涯を見せて、その上で、これはずっとお話ししてましたけれども、罪のない体であったのに死刑にされて、そして間違いなく死なれた、そして間違いなく蘇ったということを目撃するために彼らは選ばれた。そしてそれを人々に伝えていきなさい、証言していきなさい。それもただ、エルサレムだけではない、エルサレム、ユダヤ、サマリア、さらに地の果てまで、伝えていきなさいと、こういうふうにおっしゃるわけですけれども、でもね、弟子たちにしてみたらこの時は多分何言ってるのかよく分からなかったと。証人となれとも言われたとか、地の果てとか、何言ってるんだろうなとかですよね。でもイエス様は彼らがそのことが今わからないにしても、このあと聖霊によって彼らは変えられてですね、このイエス様が彼らに与えるミッションを実現していくということをご存知でしたから、あらかじめ弟子たちに、こういうことがあなたたちの中に起こるんだよと。でここでそのイエス様おっしゃってるのはですね、あなた方に聖霊が下るとあなた方は力を受ける、そしてエルサレムばかりでユダヤとサマリア全土まで地の果てに至るまで私の証人となるって言ってるんですよね。なれと言ってないんですよ。 命令したわけじゃないです。なろうねとかね、頑張ってなってねって言われて、なるって言われてですね、断言してる。聖霊によってそれは起こると。あんたたちがやりたかろうがやりたくまかろうがね、そもそもこの時まだ、イスラエルを再興してくださいなんか言ってるわけですから、自分たちが何をすべきかということをよく分かっていない。でも聖霊によってそれは起こるんだよと。しかも地の果てまで、実際この使徒言行録の最後はローマで終わるわけですけども、まさにこのエルサレムから考えたら地の果てですからね。当時のことから考えればまさにこの言葉の通りのことが起こっていくわけですけれども、でもまあもうこの時すでにイエス様はこの福音は、エルサレム、ユダヤだけじゃない、サマリアだけでもない、地の果てまで、つまり、全人類のもの、ユダヤ人だけのもの、違法人も含めた全人類のものであるということを、まあ、予言してらっしゃるわけです。予告してらっしゃるわけです。まあでもこの瞬間にね、これは地の果てまで全世界の人のためのものだって言われて、そうなのかなって分かった人は誰もいなかったと思います。でもイエス様はそれを分かっておられたんですね。そして天に上げられます。こう話を終わると、イエスは彼らが見ているうちに天に上げられた。まあこれで自分の務めは終わったと、ね、あとは聖霊に委ねてイエス様はこの地上を去っていかれる。で、弟子たちはね、当然口をポカーンと開けてね、先週もお話ししましたけどもね、ああいなくなっちゃったみたいな、これからじゃないのと思ってるわけですけども、でポカーンと口を開けてこうずっと空を見てるわけですよね。ああいなくなっちゃったイエス様と思ってたら、白い服を着た2人の人、あの空っぽの墓にねいましたね、多分あの天使かなっていう感じですけれども、現れて、そしてガリラヤの人たち、なぜ天を見上げて立っているのか、いつまでね、いつまで口ポカンと開けて空見てるのかと、ね、あなた方から離れて天に上がられたイエスは天に行かれるのをあなた方が見たのと同じありさまでまたおいでになると。はあ、いなくなったと思ったけどまた帰ってこられるんだ。これはね、彼らにとってはものすごく大きな励ましだったと思いますね。私が弟子だったらそれは明日ですか、明後日ですか、1ヶ月後みたいにね思ったと思いますけども、まだ帰ってこないんですけどねだいぶ経ってますよ、はい、もう2000年ぐらい経ってますけれども、まあ、でも必ず帰ってくると。でそれは取りも直さず証人としての務めが終わるということを意味しているわけですね。必ず終わりが来ると、必ずイエス様は帰ってこられて、あなたたちの務めを終える時が来ると。でもそれまでこの約束をあなたたちは心に留めて、そして証人となっていきなさいというふうに語っているわけですね。まあ、ということでこれが使徒言行録の冒頭のところで、まあ最初にもお話ししましたけれども、まあ、この冒頭のこのイエス様が天に帰られる前に語られたお話が使徒言行録全体を貫いていくんですね。聖霊が下り、そして聖霊に導かれて人たちはイエス様の証人となって地の果てまでに向かっていくっていうことなんですね。私でこの、まあ、もちろん証人となるという務めは彼らにだけ与えられたものではありません。イエスの弟子であり、その弟子、そのまた弟子である私たち、だいぶ下の方ですけども、その弟子である私たちにもこの務めは与えられ続けているわけですね。もちろん私たちが伝えねばならないことはこのイエス様の死と復活、そして全ての人々に与えられる罪の許し、この福音を伝えなければならない。でもまたやっぱりここで疑問が起こるわけですよね。なんでイエス様は自分でやらなかったのかな、自分でやってくださったらねよっぽど楽だったのになと思うんですけども、でも弟子たちに委ねられてる。で自分でやったら証人じゃないですよね、証言じゃないですよね、自分のことですから。でもそれを見た弟子たちに委ねられてご自分は天に帰られていくわけですけれども、 やはりそれは途中でも話しましたけれども、弟子たちのそばを離れて弟子たちに委ねることによって、まあ、弟子たちがイエス様の働きを誤解する。彼らどうしても自分の利益のためにイエス様を利用しようとするので、私たちもそうですけれども、そうじゃないんだというこの彼らの誤解を防ぐためであるし、そして何よりもですね、弟子たちを用いるためですよね。それはこの聖書全体の歴史がそうですけれども、神様は私たち人類をお作りになってですね、そしてこの人類に救いを与えるためにかつてアブラハムを選び、そしてユダヤ人たちを選んで神の福音を彼らに委ねられて、そしてその子孫の中からイエス様が誕生し、またそこで弟子たちが集められてその福音を伝えていくと。神様はこの人類全世界をお作りになってですね、このご自分の働きをできるだけ直接はされないんですね。直接介入はあまりしない。でもイエス様が人となって死んでよみがえったっていうこのことだけはご自分が直接介入する以外にないのでなさってるわけです。だ本当だったらそれ以外もどんどん介入してきてほしいわけじゃないですか。今だってコロナですから神様ね、もう降りてきてもういっぺんにコロナ全部やっつけてくださいよとか言いたくなるわけじゃないですか、ね、私たちの身の回りに起こっているいろんな問題についてもね、もうイエス様ここ来てくださいよと、なんとかしてくださいよと言いたくなるわけだけども、されないんですね。私たちを用いて、そして私たちがその働きにこう関わる関与するというですね、そのことを通して私たちがこう成長していくことができるようにされているんだと思います。で確かにそのことはこれから読んでいく使徒行伝を見るとですね、今日は散々こき下ろしたあの弟子たちですけれども、見事にこの成長していくんですね、変わっていくんですよ。ああこれが神様が考えられた計画だったんだなと、だからイエス様は天に帰られたんだなと、聖霊という方はこのように人に働いて人を作り変え、そのミッションを実行していくんだなということが、こう使徒行伝を読むと分かってくるんですね。だから使徒行伝全体がイエス様が天に帰られたことの目的を教えているとも言えると思います。証人になるために聖霊を送ってくださる、まあ、さっきも言いましたけれども、イエス様にお導かれた同じ聖霊が弟子たちにも働かれ、そして私たちにも働かれる。聖霊によって福音は地の果てまで送り届けられていくんですね。とても届かないと思われるところまで福音が届けられていく。それは不思議な方法で、行こうと思って いないところまでこう導かれていく、ね、会おうと思わない人のところにこの会って福音が伝えられていく、そういう出来事がこの使徒行伝に満載なわけですね。まさにこれは聖霊がそうさせているなと。そのことは何を意味しているかというと、私たちも同じなんですね。私たちも聖霊が送られています。そして聖霊によって私たちは福音を届けていくんですけども、地の果てまで、地の果てというとですね、まあ年取ってる人は地の果てというとアルジェリアってこうすぐ思うんですけどね、ここは地の果てアルジェリアって歌が昔あったんですけど、知らないですかね、なんかすっごい遠くのように思うじゃないですか。でもね、地の果てね、意外に近いですよ、はい、すぐ隣にいる人が地の果ての場合だってあるんですよ。そういうことないですか、遠いところならいくらでも宣教に行けるけど、この人は地の果て、無理みたいなね、遠い遠い、もう精神的にはもう宇宙の果てぐらい離れているみたいなことがあるじゃないですか、でもそれをこの壊してくださるのが聖霊なんですね。聖霊の働きってのは本当に不思議な働きで、私たちにこの聖霊はすでに注がれています。そして私たちを作り変えて地の果てまで福音を届けさせてくださるんですね。本当にそれは不思議な方法で起こっていく。でもこの証人となるっていうですね、私たちはただ自らがこの福音によって救われるだけではないということです。 いいですか、ね、これが一番重要なことです。弟子たちもイエス様によって救われたけれども、でも彼らはただ自ら救われただけではなくて、それを届ける役割を担っている。イエス・キリストを信じて救われた私たちも同様に、この福音を地の果てまで届ける務めがイエス様から与えられている。そしてこれを届けようとするときに、私たちはイエス・キリストの弟子になるんです、本当の意味で。だこれをこう宝物のようにじっとこう持ってですね、誰にも渡さない、こんなのは誰も渡さない、私だけのものみたいなしてると、イエス様の弟子にはなれないんです。聖霊は私たちに力を与えて、イエスの証人とする力ですから、ね、少なくとも私たちがイエス・キリストの証人になろうという気持ち、意思、まあ、もしかするとその気持ちさえ聖霊が与えられてくださるのかもしれませんけれども、それがこの私たち一人一人に与えられている今この責任だというかね、私たちも弟子の一人として福音の証人となる、イエス・キリストの死と復活、そして罪の許しの証人となっていくということがですね、まあ、これはもうイエス・キリストの福音が伝えられてからはずっと続いていることですね。ここで止めちゃいけないんです、皆さん。あなたのところで止めちゃいけないです。あなたのところを地の果てにしちゃいけないんです。ここが地の果て、ここから向こうはダメみたいな。まだまだここから地の果てありますからね。エルサレム、ユダヤ、サマリア、そして地の果て。できないと思ったら祈ったらいいんですよ、ね、聖霊によって力を与えてくださいと。この福音を伝えることができるように、私でこの福音をとどめることがありませんようにというですね、この祈りは私たちに今必要な祈りかもしれませんね。お祈りしましょう。天のお父様、尊い皆を心から賛美いたします。イエス様にもっと地上にいてほしかった。しかしイエス様はあえて天にお帰りになりました。それは彼らが聖霊によってイエス様の証人となるためです。そしてその働きは脈々と受け継がれ、そして私たちのところにまで福音が届けられました。神様、私たち自身がこれをとどめることがないように、私が地の果てにならないように、私もあなたの証人、イエス様の証人となることができるように、神様の霊で私たちを包み、まさにバプテストしていただいて、浸していただいて、私たちを生まれ変わらせ、あなたの証人として用いてくださるように心からお願いをいたします。イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。どうぞご起立ください。我らの主御子イエス・キリストのくすしき恵み、父なる神の豊かなる愛、聖霊なる神の親しき交わりと慰め、一度のように豊かに限りなくありますように。アーメン。今日はようこそおいでくださいました。これをもちまして礼拝を終わります。どうぞお座りください。